恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今朝のジョイフルパパさんたちの賛美はいかがだったでしょうか。約1ヶ月間猛特訓に特訓を重ねて今日の日を迎えました。私も何度も何度も CD に合わせて練習して、そして夕べもどこに入っても手拍子で繰り返し繰り返し歌いながら、また今朝も何度も練習したんですが、突然今朝のリハーサルでこういう手拍子でやれと言われまして、そっちに気がいっちゃいましたら歌詞を忘れまして、頭の中こんがらがっちゃいましたけど、でもいかがだったでしょうか。皆さんが、よかったとですね、男子会の皆さんに励ましてくだされば、彼らはまた勇気づけられて特別賛美に挑むと思うんですけど、でも特別賛美ってドキドキするもんですね。説教の講壇に立つよりもドキドキしました。ですけど婦人部のある方はこれに振り付けをつけて踊りなさいという、また難しいことをおっしゃってるんですが、踊りながらこの周りを回ったらどうかなんていう声も先ほどありましたけど、恐ろしいことを言うものです。ですけどどなたか振り付けをつけてくだされば、8月4日のみんなの音楽会で男子会が率先して踊って、みんなで一緒に教会音頭ということで踊ってもいいかなと、あ、やめた方がいいという、はい、やめてくださいという合図が来ましたので、そこまでにしておきましょう。はい、さあ切り替えましてということなんですが、皆さんと一緒に新約聖書使徒の働きをご一緒に学んでいますが、先週の箇所ではクリスチャンを、また教会を迫害するものであったその先頭に立っていたサウロ、後の名をパウロ、彼がなんと復活されたイエス・キリストに出会うという歴史的な大事件に目を向けました。ダマスコ途上でイエス様に出会うのですが、エルサレムからダマスコまでだいたい北北東200キロぐらいのところにあるのですが、その場所で彼は自分の考えもしなかった出来事に遭遇して、これまで積み上げてきた人生、これから予定していた計画していた人生の全てが崩れ去ってしまったわけです。彼は太陽よりも眩しい光に当たって3日の間目が見えない状態になりました。そこで手を引かれてダマスコの町に入っていきます。本当でしたら馬に乗って威風堂々ですね、ダマスコに入城を果たすはずでした。エルサレムから使命を帯びて権威を持ってユダヤの人たち、ユダヤ教の街道の人たちの歓呼の声を堂々と入るはずだったのですが、しかし目が見えなくなり、従者の者に手を引かれながらフラフラしながらダマスコに入ったのです。10節。さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よ、ここにおりますと答えた。神様は突然サウロから私たちの目を展示させて、ダマスコにいるアナニアを注目させます。22章の使徒の働き22章の12節ではパウロ自身が証言をしながら、このアナニアについてこうあります。律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の中で評判の良いアナニアという人と紹介されています。それ以上のことは何もわかりません。しかし彼はユダヤ人全体の中で、ダマスコにも相当の数のユダヤ人がいたわけです。そのユダヤ人全体の中で評判の良い人 そんな彼がイエス・キリストを信じる者になった、クリスチャンになったのです。ですから彼こそこのダマスコにいるクリスチャンたちの中心人物、指導的な立場にいたその人だったようです。ということは、あの迫害者サウロがダマスコに行って捕らえようとしている、そして牢にぶち込みステファノのように殺してしまおうと狙っていたその中心人物がこのアナニアだったということです。そんなアナニアに主は語りかけます。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。私はまだこのダマスコというところに行ったことはありません。シリアという国にある、今はダマスカスという名前ですが、その州法のですね、ところに、現代の地図を入れておきました。現代のダマスカスの旧市街の地図の切り抜きです。なんと、現代、すなわちパウロの時代から2000年も隔たっている現代でも、ダマスカスに行くと、この旧市街の中にまっすぐという通りがあるのです。すなわち、パウロの時代と同じ名前で、今もそこにまっすぐ、ちょっと見にくいかもしれませんけど、だいたい真ん中ぐらい、真ん中からちょっと下に、東から西に向かって伸びている、約 1.8 キロと言われる、ほぼまっすぐの通りが今でも残っているわけです。まっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。何気なく読み飛ばしてしまいそうな箇所ですが、私はこの彼は祈っていますという言葉にたまらなく感動を覚えるのです。考えてみれば、サウロはユダヤ人です。ですからこれまでも祈っていたのです。彼は熱心に、少なくとも1日に3度は祈りの時間を守っていました。サウロのこれまでの祈りはどんな祈りだったのでしょうか。サウロはパリサイ人に属しています。パリサイ人の中のパリサイ人と自分を呼ぶほど、このパリサイ人っていうのは離れているものという意味です。汚れたもの、不敬虔な者たち、罪深い者たちとは私たちは離れて身を清く保っているという、そういうですね、非常に宗教的なグループです。このパリサイ人であったサウロがどんな祈りをしていたのか、そのパリサイ人の祈りについてイエス様がルカによる福音書18章で私たちに分かりやすく話してくださいました。アウトラインの5番枠の中に書き出してあります。自分を義人だと自認し、他の人を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。イエス様のこれは例え話となっていますが、もう例え話をはるかに超えて実に生々しい祈りのお話です。ここでもパリサイ人は 祈るために宮に行っています。実に雄弁な祈りをしたのです。そしてこの祈りを私たちは読むとき、ああ、イエス様のこれは例え話だと聞くかもしれませんが、決してこの祈りの内容というのは大げさでも作り話でもない。パリサイ人は実際にこのような祈りを捧げていたのです。実際彼らの祈りの言葉が記録として残っています。例えばこんな祈りを彼らはしていたのです。天の神よ、私が外国人でなく、異邦人でないことを感謝します。天の神よ、私が平民でなく、庶民でないことを感謝します。天の神よ、私が女に生まれなかったことを感謝します。まあ、ここまで来ると女たちは、女性たちは今、ムッとされたと思いますけど、私がそんな祈りしてたわけじゃないんですよ。パリサイ人がそう祈ってたわけです。許せない祈りじゃないですか。女に生まれなかったことを感謝します。そうなんです。彼はこのような祈りを日々捧げていたわけです。イエス様のこのお話の中で、このパリサイ人について11節に、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをしたとありますが、この心の中でというこの言葉、そのまま訳すと、自分自身に向かってという言葉です。英語でも自分自身に向かって話すという言い方があります。これは日本語に訳すと、独り言を言うという意味です。聖書の本も同じように、このパリサイ人は自分自身に向かってこう祈ったというのです。これはですからまさにそのまんま、自分自身に向かって拍手した、自画自賛したというのです。祈りって何ですか？お祈りって何ですか？子供に聞くと子供はちゃんと答えるでしょう。お祈りとはイエス様に向かってお話しすることです。神様に向かってお話しすることですときっと答えるでしょう。祈りとは神に向かって捧げるものです。しかしこのパリサイ人の祈りは神に向かって祈る格好はしながら自分自身に向かって祈っているのです。すなわち自分自身に拍手しながら自分を誇っているわけです。これは祈りではありません。自分自身に神向かって語りかけているのですから、神様はこの祈りに耳を傾けることはできないし、これを祈りとは呼ばないのです。しかし、このパリサイ人の祈りをよくよく見ていくときに、これは私たちの祈りではないのかな、と思わないではおれません。私たちは祈りながら、また日々様々なクリスチャン生活をしながら、自分自身に向かって拍手して、賛美の声がする、うまくできたなぁとですね、自分自身に拍手する人は今日は男子会いないと思いますけど、主よ、私はこんなに熱心です。主よ、私はこんなに真面目に礼拝を守っています。主よ、私はこんなに捧げています。私はこんなに奉仕しています。こんなに証ししています。こんなに愛に富んでいます。しかし、あの人は、この人は、私たちは、もしかすると、このパリサイ人の祈りは、私たち自身の在り方に、イエス様が向けた話ではないかと思わされるのです。ところが、もう一人の主税人はどうかというと、祭壇の近くにまで来ることができない、もう本当に片隅に、隠れるようにしながら、遠く離れて立ち、目を上に上げることもできない。もう神様を恐れて、もう顔を上げることもできない、うずくまるようにして、自分の胸を叩いて、この胸を叩くっていうのは、愛するものを失った悲しみの葬儀の姿勢です。本当に悲しみながら、神様こんな罪人を憐れんでくださいとただ祈るのです。こんな罪人というこの言葉は、ザ罪人というような言い方です。ザ罪人、罪人のまさに典型、罪人の頭。罪人の頭であるこんな私を憐れんでください。 この憐れんでくださいという言葉はまた特別な言葉が使われていまして、なだめの供え物を準備してくださいという意味の言葉です。神様、私はあまりにも罪深いので、到底清いあなたの前に立つことはできません。もしも私があなたの前に立つことができるとすれば、それはあなたがあなた自身のその罪に対する怒りをなだめるために、なだめの供え物を準備してくださらない限り、私はとてもとても御前に立つことができないのです。その祈りはまさにイエス・キリストの十字架を必要としています。私の罪の身代わりに誰か罪のないお方が死んでくださらないならば、私は御前に立つことができないのですという、まさに主の憐れみをご愛を慕い求めるような祈りの言葉なのです。イエス様はこの二人の祈りを受けて、後の主税人の方が義と認められて、神様に受け入れられて、パリサイ人ではないと締めくくるのです。サウロはまさにパリサイ人の中のパリサイ人の一人として、イエス様のお話の通りの祈り、パリサイ人の祈りに生きてきたのです。これまで数えきれないほど繰り返しそのような祈りをしてきましたが、それは実は祈りではなかったのです。しかし今まさにサウルは砕かれて、崩されて、一切の誇りが取り去られて、何の誇ることもない、他の人の前に自分を出すようなこと何もない、ただ自分が恐るべき罪人の頭、ザ・罪人であることを思い知らされたのです。ただ神様の憐れみを求め、許しを求め、ひたすら祈っている。九章の九節を見ると、彼は三日の間目が見えず、また飲み食いもしなかったとあります。あまりのことで食べ物や飲み物が喉を通らなかったという意味ではないのです。飲み食いもしなかった、自らしなかったのです。すなわち断食の祈りをしていたわけです。今主の前に一切の飲み食いをやめて、ただひたすら自分の罪の大きさに震えながら、主の憐れみを祈り求めている。そんな彼のことを、主は一言、彼は祈っています。主は今こそ彼の祈りを、祈りと呼んでくださったわけです。サウロは、パリサイ人の祈りから、主税人の祈りをする者へと、まさに真実な祈りへと移らされたのです。しかしこの主の言葉はアナニアにとっては思いがけない、いやとんでもないものでした。13節、しかし、ごめんなさい、12節から読んでいます。彼はアナニアというものが入ってきて、自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。ダマスカスのダマスコのクリスチャンの指導者、中心的な人物であるこのアナニアには、いろんな情報が入ってきたことがわかります。すなわちこのタルソ生まれのサウロという男がエルサレムにいるときにどんなひどいことをしたか、生徒たちに、クリスチャンたちにどんなにひどいことをしたか、200キロ離れたダマスコにまで、アナニアにまでそのニュースは伝わっていました。それどころか、その中心的なサウロが、クリスチャンを逮捕する権限を持って、意気揚々とこのダマスコにまでやってきた。そのことも彼は知っていたのです。彼は、ですから、そんな危険な人物、 恐るべき神を冒涜するこの殺人者、殺人鬼のようなサウロに私は会いたくない、関わりたくないと尻込みするのは当然でしょう。もしかするとクリスチャンのようなふりをしてスパイとなってクリスチャンの社会に入り込んで、すべてのクリスチャンのリストを調べ上げた上で一網打尽にしようという計略かもしれません。しかし主はさらに言われました。15節。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。ここまで言われると、さすがにアナニアも嫌ですとは言えません。はい、主のお言葉ですから、彼は即座に行動をするのです。17節、そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟、サウロ。なんというアナニアの素晴らしさでしょうか。自分を捕らえて殺そうとしていたサウロ。そんなサウロには関わりたくないと尻込みして一度は断ろうとしたアナニア。しかし、主が行きなさい。その言葉だけを握りしめて彼はサウロのもとに行って最初の呼びかけた言葉、それは、兄弟サウロ。素晴らしい呼びかけ、近づき方です。迫害者であったサウロ。今、それが全てが間違いであったことを知らされて、暗闇の中で悶々としている自分は何ということをこれまでやってきたのかという、その罪の思いの中で悶々としているサウロの耳に、このアナニアの呼びかけはどれほど温かく、熱いものを持って響いてきたことでしょう。兄弟、サウロ。先週の礼拝に、アメリカから久しぶりにカッティング愛子さんが帰られて、3年ぶりなんですけれども、聞くところによると、3年前からとっても大好きになっていたのが、鈴木兄弟の家のイブちゃん、イブキちゃんだそうです。そして、イブちゃんに会うと、カッティングアイクさんのですね、お嬢さん、メグちゃんはですね、こう抱き合ってですね、向こうでハグって言いますけどね、もう抱き合って再会を喜んだんですね。私も実際に、先週そのですね、もう一回鈴木家に愛子さんたちいらっしゃってですね、メグちゃんにこう抱き合って、メグちゃんと、イブちゃんが抱き合っている光景を見ましたけど、いいなぁとですね、思いました。まさにですね、アナニアは、ね、サウロに向かって、ちょうどハグするばかりにですね、兄弟サウロと近づいたのです。ただ主の言葉のゆえに、サウロに近づいたアナニア。アナニアの姿はもう本当にここだけしか出てこないのですけど、しかしこのアナニアこそが、あの大伝道者サウロ、パウロを世に送り出した、その一人のまさに貢献者なわけです。一人の伝道者を生み出した、このアナニアの偉大さを私たちはここにも見るのです。さて、アナニアが神の言葉を伝え、そしてサウロの上に手を置いてお祈りをしてみると、18節。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気づいた。サウロの目から鱗のようなものが落ちてとあります。実はこの出来事から目から鱗、目から鱗が落ちるというあの言い回し、あの言い方は生まれたのです。これが起源です。私の持っている大きな辞書、大辞林というですね、辞書を引いてみましたら、この一般の辞書ですけれども、この辞書の中に目から鱗のところを引いてみましたら、こうありました。目から鱗が落ちる。 新約聖書、使徒行伝9章から、あることがきっかけになって、迷いから覚めたり、物事の実態がわかるようになると説明してありました。ああ、確かに、あの言葉はここから来たんだということをですね、一般の学者も認めているわけです。でも一体、目から鱗ってどういうことなんでしょう？何が落ちたんでしょうか？目から、魚でもないのに、鱗が。でも聖書は、鱗とは書いていません。鱗のようなものが落ちてというのです。でも、鱗のようなものって何なんでしょうか？目やになんでしょうかね。三日間も目がつぶれていた、その目を見えなくしていた、もう目やにがドバッとついててですね、それがほとんど落ちたんでしょうか？礼拝が終わると、男子会の方々が、今日はキングスガーデンの方々ですけど、男子会の方々がすぐにこの礼拝堂のお掃除をしてくださいます。したら、みんなですね、いやー、今日は嫌に鱗が多いね、なんて言うとですね、説教者はですね、嬉しくなるわけです。ね、鱗がいっぱい落ちてました。ですね。もしそういうことだったらですね、修法の先週の教会の歩みのところにですね、先週の礼拝の後の鱗の数という欄を作ってですね、鱗が300枚集まってたとかですね、今日は15枚だったとかですね、書いてもいいなと思うのですけども、ね、一体何なんでしょうか。実際に何かが落ちたということではないと私も思います。だってこれは一つの表現であって、肉体的に目が見えるようになる、それ以上のこと、心の目が開かれるようになったということを、このような表現で言ってるのでしょう。しかし、サウロの目を遮っていた、まさに鱗のようなものが、取り去られることによって、彼は肉体の目も見えるようになりましたけれども、もっと心の目が見えるようになっていて、何が見えるようになったのか。大きく分けて3つのことを数え上げてみました。第1番目に、目から鱗が落ちることによって、イエス・キリストが正しく見えるようになったのです。イエス様が正しく見えるようになった。これまでのサウロは、ナザレ人イエスをただ人間的な標準で見て測って考えていました。第二コリントの5章16節というところに、ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。かつては人間的な標準でイエス様を見ていた。イエス様はどこの生まれで、どういう家柄で、どういう仕事をして、どういう学校を出て、どういう業績、どういう論文を書いて、そんな人間的な標準でイエス様を見て、ああ、これはダメや、と測っていたわけです。もう、人間的な標準でイエス様を、キリストを見ることはしません。まず、人間的な標準という、鱗が取れ。同じ第二コリントの4章の4節を見ると、その場合、この世の神、サタンのことです。この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。恐ろしいことですが、サタンはこの世の人々の思い、心の目を曇らせて、まさに目に鱗をいっぱいつけて、キリストの話を聞いても、福音を聞いても、ピンとこない。何のことも感じない。漠然と聞いて、心に全然響いてこない。それは、この世の神、サタンが、心の目に、覆いをかけているからなんだよというのです。まさに、その目をくらませていた、鱗が、サウロから、抜け落ちたのです。サウロはこれまで イエス・キリストについて、十字架にかけられ、神に捨てられ、人に捨てられ、呪われたもの、神を冒涜するものとして、呪われ捨てられたもの、憎むべき存在だと思っていた、そんな思いが、すべての覆いが取り除けられて、鱗が取り除けられた途端に、なんとイエス・キリストは、私の罪のために、私の身代わりになって死んでくださったお方、そのように正しく見ることができるようになったのです。第2番目に、サウロの目から鱗が落ちることによって何が見えるようになったか、それは自分自身が見えるようになったのです。これまで彼は自分を義として、ひたすらクリスチャンを追いかけながら、クリスチャンを捕らえ、牢にぶち込み、殺すこと、それが私に与えられた神からの使命、神への奉仕だ、と思って、自分を正しいものとしていました。しかし、今、衝撃的な事実に直面させられたのです。イエス・キリストの例え話に、こういう話がありますよね。他の人の目の中に、塵を見つけて、あなたの目の中の塵を取らせてくださいという人よ。自分自身の目の中にある針を取り除け。この礼拝堂にも大きな針がありますよね。これ、この、ね、天井を支えているこれは大きな針ですよね。まさに教会のこれは大きな針ですけど、まさにイエス様は言うのです。他人の目の中の塵を見つけるお前は、自分の目の中に大きな針が、柱が、丸田ん棒が、入っているのに気づかないのか。そうなのです。サウロはこれまで他人を追い詰めながら、他人を責めながら、他人を牢にぶち込むことに使命をかけながら、自らが自分自身の目に大きな針が刺さっていることに気づきませんでした。しかし今、復活のイエス・キリストに出会うことによって、愕然とさせられながら自分の目の針に気づかされたのです。そして彼は今、まさにあの主税人のようにうずくまるようにして、自分の胸を打ち叩きながら、自分自身のことを罪人の頭と呼んでいるのです。彼は自分自身の姿が見えました。第3番目に見えたもの、それは聖書が見えたのです。これまで彼はまさに聖書の学者でした。当時のユダヤ人たちの中でもう先頭を走っているような聖書については専門家、専門的な知識を身につけたもう超一流の聖書学者でした。最高のガマリエルという先生の弟子となって、トップの成績で走っている。聖書を学び、聖書を暗記し、そして自分では聖書に従って生きているつもりでした。しかし、彼は今知らされたのです。自分は全く聖書が分かっていない。まるで聖書を知らないということに彼は今気づかされたのです。聖書読みの聖書知らずである自分に気づかされました。彼はこれまでは分かっていない。そんなことも分かっていないぐらい、自分が聖書を知らないということも知らないほど目が覆われていたのです。八章で見たあのエチオピアの高官を見てください。あのエチオピアの高官は、実に素直にピリポに向かって、導く人がなければどうして分かりましょう、教えてくださいと頼み、そして自分が読んでいたイザヤ書53章について素直に質問します。これで、ここで、この預言者は一体誰のことを言ってるんですか？自分自身のことですか？他の誰かのことですか？誰なんですか？教えてくださいと素直に質問をするのです。聖書は私たちが偏見なしに、色眼鏡なしに、本当に素直な心で読み始めると、当然のようにして、一体これは何？一体これはどういうこと？わからないことがいっぱい出てくるはずです。サウロはこれまで聖書の学者として聖書に親しみながら、 しかし何の疑問も湧かないような読み方をしていたのです。自分に都合のいいように解釈しながら、そしてそれを絶対として聖書に何の疑問も抱かない、そんな読み方をしていたサウロにとって、多くの聖書の言葉を知りながら、知識を身につけながら、彼にとって聖書は閉じられた本でした。しかし今突然のように、聖書を全く分かっていなかった自分に気づかされ、聖書が真に開き始めたサウロの姿をここに見るのです。イエス様が復活された後に、エマオに向かっている二人の弟子に、復活のイエス様がそっと見知らぬ旅人のように寄り添いながら、そしてその道々歩きながら、復活のイエス様が二人のイエス様のお弟子さんにずーっと聖書の話をします。後で二人の弟子は道々聖書を解き明かしてくれた間、心の中に思い、私たちの心は私たちのうちで燃えたではないかと言っている、あの表現、聖書を解き明かしてくださった、説明してくださった、それは直訳すると聖書をイエス様が開いてくださったという意味です。どういうふうにイエス様が聖書を開いたかというと、ルカ24章の27節にこうあります。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。聖書を開くということは、聖書全体の中からイエス・キリストについて書かれていることを説明されるとき開かれるんです。すなわち聖書という本はイエス・キリストという光によって読んでいくときに開いてくるのです。イエス・キリストという光を持たない間、どんなに聖書全部暗記していても閉じられた本です。ちょっと一つのものをお見せしますが、私のいつも持っているこれはキーホルダーですけど、この一つの鍵がここにあります。この鍵のことをですね、グランドマスターキーと言います。これはグランドマスターキー、この教会が建物が出来上がった時、建築の会社から中東さんから最後にですね、この鍵の入れ物をいただいて、そしてこれはグランドマスターキーですと言って渡されました。これはどういう鍵かというと、教会のすべての鍵がこれで一本で開くのです。すなわち、2階の牧師館の鍵もこれで開くわけです。ですから、誰でも差し上げることができないわけです。ですね、この一本で、すべての扉が開きます。まさに、聖書のグランドマスターキー。それはイエス・キリストなのです。聖書のすべての閉じられた部分は、イエス・キリストの光を当てることによって、イエス・キリストと結びつけることによって、すべてのところが開いてくるのです。サウロにとってこれまで聖書は思ってもみないような、イエス・キリストという鍵を、マスターキーを持っていませんでしたので、彼は自分では聖書の学者だ、専門家だと自認しながら閉じられたもの。しかし今まさに鱗が落ちることによって、聖書は彼にとって開かれた本になっていったのです。今日、私たち自身、神様から、どうぞ私の目に鱗のようなものがついていること、どうぞ示してくださいと祈りたいのです。私にはもう目に鱗なんかありません。もう全部落ちてますと言い切れるでしょうか。イエス・キリストについて私たちどれほど霞んでいるでしょう。自分自身について、自分のことは自分が一番よう分かっとる、 いえ一番分かっていないのはもしかすると自分自身かもしれません。自分自身についてどうぞ目を開いてください。そして聖書について、私の本当に閉じられたような私の目を開いてくださいと祈りたいのです。最後に三浦綾子さんのことをちょっと紹介しますと、三浦綾子さんは戦争中、子供たちに勉強を教える先生でしたよね。その時、三浦綾子さんは天皇陛下を神として、この天皇のために命を捨てよ、この天皇の国日本のために命を捨てよ、それこそが
それこそが素晴らしい生き方で、そのような死に方こそが素晴らしい死に方だとですね、子供たちに真剣に信じて教えていたわけです。ところが、戦争が終わった瞬間に、そのような教えていたことが内容が価値観が根底から覆されてしまいました。その時、三浦綾子さんはどうなったでしょうか。他の人のようにコロッとですね、自分の趣旨を変えることはできない、真面目な三浦綾子さんは、自分を責め始めるのです。それからの数年間、廃人のように過ごしていたと言います。自分の立っていた土台が崩れたばかりか、教師、指導者として、間違ったことを生徒に教えていたその自分を許すことができない。このために命を捨てようと教えていた自分を許せない。彼女は教師を辞めます。そして自暴自棄になり、アレッサンダー生活に荒れた心で陥っていきます。彼女自身こう言います。何をするのも嫌になってしまう脱力感をどうすることもできなかった。それもすべてイエス・キリストというお方に出会うまではというのです。彼女はすべてが崩された後にイエス・キリストに出会うことによって確かな生き方、主の許しの中で本当に鱗が取られたように輝いていき始めたわけです。今日、サウルがそのように崩された中から鱗が目から落ちるように明らかになっていった主の前に、主よ、それは私の出来事としてください、それを私のうちに起こしてくださいと祈っていきましょう。お祈りします。天のお父様、この朝も御言葉を紐解きながら、あなたがこの御言葉の中から私たちに知らせたい、私たちに聞かせたい、そのように願っていらっしゃることを探り、共に考えることができ、ありがとうございます。彼は祈っている。神様、私たちもこうやって祈りますが、それが本当にあなたの前に祈りとして届いているかと、とても心配になります。とても恥ずかしくなりますが、どうぞ神様、あなたの前に、あの主前人のように砕かれ悔いた心を持って、主の、ただ哀れみ、主の恵みに寄りすがりながら祈る、本当に神様、自らを低くしたものとしての祈りができますように、さらに祈りを教えてください。そしてまたアナニアのように、本当に過去から人を見ないで、兄弟サウロと近づいていく、そんな心を私たちにもお与えくださるように。そしてどうぞ、自分でも気づかない目にたくさん詰まっている鱗のようなものを、主がどうぞ落としてくださるように、神様お願いをいたします。自分の目に鱗のようなものがこびりついていることも気づかない、それほどに目の見えないものを、主は憐れんでくださり、あなたが見えるように、自分自身がもっと見えるように、御言葉が見えるように、どうぞ神様、私に触れてくださるように心からお願いをいたします。お一人お一人のうちに、主がこの御業を成してくださることを信じ、期待し、感謝して、尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。